皆さんこんばんは。小石川うにです。最近生放送を始めて、なんだ、 YouTube にその生放送のログを置くようにしたら、チャンネル登録者数がニョキニョキ増えて、もうすぐ4000人を超しそうな勢いです。みんな耳かきが好きなんだなという感想、どうぞ最後までお付き合いください。妄想辞典。このコーナーは、恥ずかしいセリフを読むたびに恥ずかしがって床を転がる小石川ウニが、うふんなセリフになれるため、どうでもいい単語を色気たっぷりに読み上げるコーナーです。本日のお題は、なんかツイッターで募集したら3つくらい来て、1つ目、八宝菜、2つ目、赤マムシ。赤マムシってなんだ3つ目、甘栗剥いちゃいました。うん、甘栗。じゃあもう3つまとめて、こう左右でちょろちょろしながら、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろしながらいきますね。これ色っぽく読むんですよね。
めちゃいました。
うん、
まあもう一回、
八宝菜はよくわかんないですけど、
うん、
赤マムシって元気になるドリンクですよね。
あ、そうなんだ、
だからこう、そういうニュアンスが入ってると、あ、ここはディレクションする場所じゃなかった
そう、そうですよ、名前も
甘栗抜いちゃいました。ちょっといたずらっぽく言ったらいいんじゃないかな。
あ、なるほど。赤マムシはどうやって言えばいいんですか。赤マムシ何も色っぽくないよ。
元気になるんじゃなくて、元気になってねっていう。
あ、元気になってねっていう。あ、なるほど、
で、甘栗抜いちゃいましたはちょっといたずらっぽくみたい。
はぁ、赤マムシ、甘栗剥いちゃいました。はい、最近転がらなくなってきたこれは新しいコーナーフラグかな。もう1年間やってますしね。
目的は達したと
ちゃんちゃん、ふつおたのコーナーです。名前もんがいます。
あ、どうも、名前もんでございます。あ、怠け者でございます。
どうも、
はい、
はい、ラジオネーム松さん、
はい、
読みますよ。
どうぞどうぞ。
初投稿失礼します。うにさん、名前もんさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
なんか ラジオの挨拶っぽいですね
そうですね。
5月に入り、だんだんと暑くなってきましたね。
本当に暑くなってきましたね。
全くだ。昨日、汗だくなりましたからね、私、防音室で。
あ、防音室は特にあかんですからね。
暑
熱対策しっかりしないとね。
ね。そろそろ衣替えの季節になってきたと思いますが、私は服を買うとき、店員さんが横について接客してもらうスタイルのお店ではなく、店員さんの接客なしで自分で選ぶスタイルの店を好んで利用します、はい、おしゃれな店員さんだと余計に緊張してうまく選べないのです、はい、お二人はどちらのスタイルの店を好んで利用されていますか、また前者の場合の緊張しない方法とかあればお聞きしたいです。追伸、めみこさんのいい像がツボすぎて購入してから何度も聞いてます。いい像、いい像。
あ、そうなんですね、ツボなんですね。
やったね 名前もどうですか？
何がですか？
服買うとき。
ああ、服ですね。いや、横について接客してもらうスタイルっていうのは、
タタタタって寄ってきて、これ可愛くないですか？とか言う。
普通に店員さんがフリーで動き回ってるっていうお店のことですかね。
そうじゃないですか。
ああ、なるほど。それであれば、うん、使いますね。
うん、
まあ、まず、購入スタイルで選ばないというか。
うん。
うん。まあ、その、あ、この服いいなって思う、まあ、デザインだったりね。
うん。
その全体的な、もので決めて、お店に行くので、
うん、
そこが、ね、たまたま、そういう接客スタイルを選んでるっていうだけの話で。う
ん、嫁に選んでもらったりしてないんですか？
嫁には選んでもらってないですね。
そうなんだ。
うん、自分で着たいもの。で、そう、まあ、二つ悩んで、今日はどっちかだけにしたいなっていう時にどっちがいいとは聞きますけど、基本的にはもう一人で行って一人で買っちゃったり。
そうなんだ。
そう、全然全然。で、海さんはどうですか？どんな感じですか？なんか判断基準としてそういうのあります？接客。
私はもう一人で静かに選びたい。
あ、
孤独を愛する女だから。
でも、だから寄ってくるタイプのお店をこう避けるっていうことでもない、う
ん、避けるわけでもないけど、寄ってきたらなんか無難に返事してスッと離れる。可愛くない客。
いや、何かお探しですかって言われた時、大丈夫です見てるんでって言って、
そう、それね、
もう決まってれば、
うん、
とか、まあ、本当に悩んでたり、
うん、
まあ、買い物行くときは大体、うん、明確に買いたいものを決めていくことが多いので、うん、今欲しいものはこれだっていう、例えばパン、こういうタイプのパンツとか、
うん、
まあ、シャツも、名前も白か青のシャツしか持ってないんですけど、
う
ん、どっちかがもうなくなってきたから、古くなったね、よれてなくなってきたから新しいの欲しいなって言って買いに行くんで、
うん、
で、こんな感じのないですかっていうぐらいで、
なるほどね。
そう。普通はもう、大丈夫です、結構です、つって。いうことが多いので。まあ、それも多分嫌なんでしょうね、松さんは。
緊張しない方法は？
緊張しない方法は、まあ、欲しいものを買いに行くっていう。
うん、
足りないから買いに行くっていう。
まあ、男性的な買い物ですね。
そうですね。だからまあ、ローテーションがすごい少ないので、バリエーションがね、少ないんで、すごいローテしますけど、うん、なんで、もう欲しいものが明確になってて、ある程度、
うん、
色とか形とかっていうのが、
うん、
を探しに行って、かつ、いくらぐらいまでの予算かな。まあ、お店を選ぶ時点でそれは決まってるんですけど、
うん、
そう。で、明確にしとくと、聞かれても、明確に答えられるんで、緊張しない。
あ、なるほどね。
聞かれて、この条件もあるし、これもあるし、あれもあるし、これもあるしってなると、頭がパニックになって緊張しちゃうので、決めておく、自分の中で。
緊張しない方法ね。サングラスでもかけていけばいいんじゃないですかね。
それ、緊張しないのが向こうにわからない方法ですよね。目がキロキロキロキロってしてても。
そう。そうです。なんて思われるか不安だから、緊張するんですよ。
うん、まあ、割り切っていくっていうことじゃないですかね。欲しいものがあるときはもう欲しいものを買いに行く。で、
うん、
ちょっと悩んでるときは、やっぱり店員さんはね、服に関してこう、ある意味プロフェッショナルわけですから。
うん。
うん、だからちょっとまあ、相談してみると、
うん。
自分じゃ探せなかったけど、いいものが出てくるかもしれないですよね。そう、この間、パンツ探しに行った時に、ないなって思ってたんですけど、うん、店員さんに相談したら、
うん、
あ、くぶ丈のこんなパンツありますよって言って持ってきてくれて、履いたら、あ、いいなっていう。
へぇ、ちゃんとプロの店員さんに当たったんですね。
いや、もう。
私、学生の頃なんか、派遣の一日バイトみたいので、ショップ店員みたいのをやったことがありますよ。ズブの素人いますよ。気をつけてください。
そういうズブの素人の方は積極的に話しかけないじゃないですか。
あ、そうだ、そうですね。
話しかけるっていうことは、言えるだけの何かがあるから話しかけるわけで。
確かに。
そうなんで、要は自分より詳しい人に、自分の抱えてる問題を投げるっていうことでは、店員さんを有効に使う。
確かに私あの時ひたすら服たたんでレジしてただけだな。いらっしゃいませ。
あ、いいですね。よろしいんじゃないですか。
いや、そうなんだ。
店員さんとしてもその相談してもらって、で売りたい商品っていうのが多分今の時期のトレンドな商品なんで、
うん、
そこに結びつけてそのショップ自体の売りたいものをも売れるっていうので、うん、お客さんのニーズと合致すれば、こう双方に嬉しい取引になりますよね。
なるほどね、はい、こんな感じかな。
そんな感じですかね。まあ、あの決めていくっていう、でむしろ店員さんをうまく使うっていう考え方にシフトできればいいんじゃないかなと。
なるほどね、
と思いますよ。
はい、
はい、
次ラジオネームゼフィーさん。
ゼフィーさん、はい。
青春派声優のウニさん。
はい、噛んだね。
青春派声優のウニさん。名前もんさん、こんばんは。
こんばんは。
よくわかってますね、青春派ね。5月といえばゴールデンウィークですが、はい、お二方は何をして過ごしましたか？どこかに家でじゃない
家で、うん、そうね、ちょっとね、自分をね、見つめ直したいから家でしようかな。
どこかに遠出したりしましたか？
はい。
私は実家に帰って家でゴロゴロしたり、服を買いに行ったり、はい、家でゴロゴロしたりしました、
うん、いいでゴロゴロ。
実家の安心感最高ですね、
うん、沼ですね。
名前も何しましたか？
ね、僕も似たようなもんですよ。実家に帰ったりだとか、まあ、うん、車のタイヤそろそろ交換しなきゃいけないなって交換したりだとか、
うん、
あと動物園に行ったぐらいですかね。
ああ、いいですね、動物園。可愛いのいましたか？
ヤギと触れ合いができました。
うん、
餌やりができて、寄ってくるんで、こう、よし来たか、よしよしよしよしっつってこう、毛をゴワゴワした毛を触り。
うちのおじいちゃんすごい顔がヤギに似てるんです。
ちょっと待ってください。目は瞳孔は横方向なんですか？
そんなわけでもないんだけど、顔を見るとおじいちゃんにそっくりだと。
すごいな、見てみたいな写真。そう、まあ、そんな感じで、そう、シャバーニがいる。
何ですか、シャバーニって？
あれ、そうか、地方限定なのかな。いや、ちょっと昔に話題になったかと思われる。
やっとシャバーニ出れたぜみたいな。
いや、それシャバですよね。
シャバーニ。
無所から出てきたわけじゃないんで。
あ、そう、シャバーの空気はうめえぜ。
じゃなくて、イケメンゴリラって言って、ちょっと話題になったゴリラなんですけど。
へぇ。
そう、人格じゃないのか。
ちょっと待ってください。検索してみますから、シャバーニ。
シャバーニ。
シャバーニ。
写真集が出たぐらいのゴリラですよ。
本当だ。男前ゴリラシャバーニがセクシーすぎて、日本人女性がなんとかかんとかって書いてある。そう
そう、まあ、2年とかね。
あ、本当だ。イケメンだ。
そう、結構リリシーンです。
本当だ。ポーズがいいですね、これ。うまい撮り方してる。
にようやく、実物見れた。まあ、寝てたんですけどね。
面白いですね。
まあ、思ったよりもでかくてびっくりしましたけど。まあでもそんなところです。
188キロ
だったかな、うん、
すごっ、
大きいです、めちゃくちゃ大きい、
うん、
顔も普通の成人男性のノブラの 2倍はないかもしれないですけど、
すごいですね。
大きかったですね。
ほえ、まあ、充実してましたね。
まあそうですね、無駄に長い連休だったんでね。
私も実家行ってゴロゴロしたり
してたんですよ。何日ぐらいありました、今回は？
何日だ？一週間くらいかな。
ってことは、5月入ってから、一週間。
うん。ゴロゴロしたり、ご飯食べに行ったり、あとご飯食べに行ったり、
なんか、ゴロゴロ
体積を増やしただけのゴールデンウィーク
で。エネルギーをこう蓄えたわけですね。
うん、そう。
5月病に負けないためのエネルギーを蓄えたわけですね。
そうですよ、うなぎも食べました。
食べてるな。まあ基本はね、出かけてもどこも混んでますから。
そうなんですよね、移動がもう大変ですからね。
もう遠出しようと思ったんですけど、渋滞情報ばっかりが目についてやめようかっていう話で、
うん、そうそうなるんですよね、うん、結局。
そうそう、いいじゃないですか、その
いいですよ、
英気を養うってことで、う
ん、イエス、
あの
イエス、実家、お家大好き、引きこもり、
聞く、ね、実家に行くとな本当に何もしなくなるんでいかんすよね。
なんか私いつだか実家でゴロゴロしてた時に、お正月だったかな、妹が私の様子を見て、なんかひたすらゴロゴロして、なんか飲み物飲んで、なんかお手洗い、そう食べてお手洗い行くだけの人間だったから、妹が私のことをなんか、お姉ちゃんって製造機だねって言ってきて、何をと思ったから、なんかあんたなんか貯蔵機じゃないかって言ってやって、妹便秘なんですけど汚い話ですいませんね、
うん、
そんな仲良し姉妹です。なんか小学生の喧嘩みたいなね、
なんかすごい程度の低いけなし合いです
よ。
ひどいな、
うん、しょんもな。
結果だけ見れば確かにそう見えなくもないと、
うん、もう何もしないですからね。いいんですよ、今度母の日に、母の日になんかするからいいんです。はい、ではこんなものですね、はい、
そんなゴールデンウィークでしたと、
はい、
というわけで、以上ふつおたのコーナーでした。
ちゃんちゃん、
卓録機材って何を選べばいいの？ナレーションの読みって難しい。数多くのプロ声優さんの声を取ってきた筋肉ムッキムキのレコーディングエンジニア、名前もんが全て解決。卓録情報番組教えて名前もん、毎月15日ウェブラジオ小石川海のアマラジ内にて絶賛放送中。
質問お待ちしてます。
教えて
名前もん、
名前もんのコーナー、ラジオネーム秋尾さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
小石川ウニ様、怠け者様、こんばんは、秋尾です。
こんばんは。
ゴールデンウィーク堪能しておられるでしょうか。ウニ様はなんか美味しそうなものを食べてましたね。いいな、いいだろう。
何食べてたんでしたっけ、
何食べてたんでしたっけね。もう3歩歩いたら忘れちゃうから、だから食べ続けるんだな、よくない。最近キャス放送を始められたそうで、
はい、
ついに生の小石川ウニによる癒しの配信、はい、略して生ウニ配信が始まって、生ウニ言いたかっただけ、かっこ一ファンとして小躍りしております。では私も一緒に踊りますかね。名前もうんとかすんとか言ってくださいよ。
あ、今一人で踊ってました、ブスの中。
あ、そうなんだ。
空気で感じて。
私の後ろのあたりでこう、てんててんててんててん。
そっち？
はい。
はい。
SNS をやっていないため、ライブで駆けつけるのは難しいのですが、はい、後でゆっくりと楽しませていただいております。ウニジーと足高さんの介護放送、次も楽しみにしております。足高さんね、ちっちゃいのどっか行って、なんかその後もうちょっと大きめのがね出てきたんですね。ところで最近とあるゲームにハマりまして、つい数日前にクリアいたしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。 1ヶ月でプレイ時間80オーバーと、うん、日中は会社員やってる自分にとっては結構なハイペースです、うん、すごいですね。
そうですね。
食べ物もゲームも、やはりいいものは別腹ですね。うん、分かってらっしゃる。小石川ウニさんは、バイノーラルや同人活動、キャスなど、いろいろハマっておられるのは見て取れますが、怠け者様は何かハマっていることはありますか？
あ。
一時、プラグインを買いまくってウニ様に突っ込まれていたのは覚えています。
はい。
もしよかったら教えてください。
はい。
名前もハマってることは何ですか？
うん、ハマってることですか？
うん。
趣味としては、まあ、読書。
読書。
読書。
ラノベ？
ラノベは最近点で読んでない。漫画は数冊しかチェックしてないですね。
何読んでんですか？ 少女漫画？
少女漫画は最近読んでないな。
そうか。
そう、まあね、ちょっと仕事休んでたってこともあるんで、
うん、
そう、まあ啓発本系、
うん、
をまあ読んで、そう、なんかちょっと前に流行ってたアドラー心理学系の本とか、
うんうん、
あとは最近あれなんですよね、マインドフルネスっていうのが若干流行ってて、
マインドフルネス
っていうのが、まあ瞑想に近いような、座禅とかに近いようなものなんですけど、もうちょっと
無になるやつですか。
無になるというか、今に集中するってやつですね。
今
に集中するってやつですね。まあ、この間テレビで某ビッキーさんもやって、私がこんなことやってても幸せになれないって言ってましたけど、
うん、
うん、要はそのストレスっていうのは、
うん、
過去のことを思い悩んだり、未来のことを不安があったりすることで生まれるもので、
うん、
そうで、
なるほどね。
今リアルタイムでストレスを受けてればストレスになるんですけど、
うん、
今この瞬間にその何もなければ、本来は何もなくて、うん、ないはずなんですけど、
うん、
過去や未来、ここの場にはないものに対して自分が勝手にストレスを生んでいるっていう、
うん、
だから今だけに集中してその過去と未来を切り離していれば、
うん、
その瞬間ストレスはないんですよ。
あ、
だからこう、まあ、RPG でいくと毒の状態ってことですよね。通常がガツガツガツガツガツガツ減らされてってる HP が、
うん、
それをその毒の状態を解除してやるのがそのマインドフルネスとか、
うん、なるほどね。
毒の毒耐性を強くするっていうのができますよっていう。
私毒耐性マックスだ。
そういう人もいるんです。
未来も過去もない、
今だけ。それが素でできてる方は全然必要ないんですけど、うん、やっぱりそれができない、はあ、考えすぎちゃったりって人は、
うん、
それを、まあ、やることによって体勢が上がりますよっていう、ものなんですね。なんで、まあ僕は体勢が低かったので、うん、まあちょっと毎日毎日5分から10分ぐらい、
うん、
日によって、日の眠たさによって変えてるんですけど、
うん、
寝る前にちょっとやって、やるようにしたらもう本当に、だいぶ心も立ち直ったので。
なるほど。まあ、何にも考えない人からすると、なんかいろいろ考えてる人ってなんか安心感がありますよ。
考えることはいいことなんですけど、
うん、
悩むのは良くないんですよね。
悩むな、考えろ。
そう、考えるっていうことは発展的な考え方で、まあ、問題があるものを解決しようとしたり、
うん、
課題としてこうしたいっていうことに対してどうやっていったらいいかなっていうことを、まあ、うん、前向きに検討するのか考えるっていうことで、
解決するためのね。
そう。で、どうしようもないこととか、
うん、
どうしたらいいか分かんないことを延々と頭の中で繰り返すことを悩むっていうんですよね。
こうなったら嫌だなとか、ね、
あれはいかん。あれはダメだったな。どうしようかな。どうしようかな。これどうしたらいいのかなっていうことは考えても自分で答えを持ってないので、
うん、
しょうがないことなんですよね。
うん。
でも考えてしまう。
うん。
で、それが悩みになっちゃうんですよ。
そうですね。
なんで、それは良くないよっていうところで、
うん、
悩まなくなろうって。で、うん、まあ、特に脳は勝手に悩んじゃうタイプの人っていうのがいるので、
うん、
自分、うん、まあ、それを改善するっていうので、まあ、ハマってるというか、まあ、習慣化したことですかね。
なるほどね。うん、あとは、プラグイン。あんま難しい話はなしですよ。
はい。というわけで、まあ、プラグイン、
プラグインって何ですか？
うん、プラグインっていうのは、
うん。
まあ、僕らが使う DAW。
DAW？
デジタルオーディオワークステーション。
難しそうな単語ですね。
略して DAW。まあ、僕が使ってるのはプロツールスだったり、うみさんが使ってるの
を。オーダーシティフリーノとキューベースト。
使ってますよね。
音声編集をするためのソフトですね。
まあ、録音とか編集とかっていうところで、
うん、
でその中に入ってるような、
うん、
まあ、イコライザーであったり、
イコライザー、
コンプレッサーであったり、
うん、
ディレイであったり、リバーブであったり、ディストーションであったりっていう、要は、
音に効果をかけるやつですね。
エフェクターって言われるやつですよね。
うん、
うん、まあ、それでダイナミックス系やら何系って分類はあるんですけど、
うん、
まあ、要はその、音を変えるもの、音を変えてしまうものっていうのが、まあ、プラグインとして、
プラグイン。
プラグイン。まあ、プラグインって、DAW だけの用語じゃなくてね、 ブラウザーとかに要は後で追加する
機能、
補足する機能としてついてるものをプラグインって言ったりするんですけど、
うん、
まあここではあのそのエフェクターのことをプラグインって言ってます。
うん、
はい。で、うん、で、まあこれは音を解析してそのまあやるんですけど、
うん、
まあ、あくまで僕のあの勝手な考えなんですけど、まあ、
うん、
あのプラグインも2種類あって、
うん、
その。そう、あのまあ、
うん、
まあもともとはアナログだったんですよね。アナログの機器を使ってたんですけど、
うん、
あのまあ買い揃えるのは大変だと、高いし、うん、置き場所ないし、
うん、
決戦するのも大変だし、
うん、
かつトラック数がいっぱいあったら全部現物として持ってなきゃいけない。
プラグインはどうしてできたのかっていう話ですかね。
まあというか、まあプラグインの利点ですよね。同じプログラムを使えますよっていうので、
ん、
CPU とかメモリとかさえ足りれば、
うん、
あの数限りなく使えますっていうのが、まあ、DAW のいいとこなんで、うん、
まあ、
皆さんプラグインプラグインプラグインって言って、
それがプラグイン
使ってる、まあプラグインの利点ですよね。
うん、
そうで、その中でもまああのデジタルならではのプラグインっていうのと、アナログを、要はアナログの音がいいっていう、もうこの音聞き慣れたし、うん、要はアナログの機械であの、うん、もうすごいいいものまで作り上げたと、でこれを使いたいんだそのままっていう声があるので、
うん、
それをもうモデリングした、要は同じような効果になるように忠実に再現したプラグインっていうのが、またかこの2つに分かれるかなっていう。
アナログをデジタルで再現するとか、なんか本末転倒な、なんか愉快な話ですね。
ただその要はアナログでもうすごい長い間、
うん、
あの歴史があるわけですよ。何十年、ま、何百年ってことはないかもしれないですけど、
うん、
うん、あのその歴史の中で培ってきたその、まあ、感覚、
うん
うん、っていうのはやっぱり捨てきれないし、そこで出たいいものっていうのは、あの、うん、今楽器があの捨てられないように、
うん、
新しい楽器も出てきてますけど、バイオリンやピアノやらっていうのがなくなりはしないじゃないですか。
そうですね。
それと、まあ、同じだと思うんですね。アナログの機械の良さっていうのは絶対あって、
うん、
それを使いたいんだけどいろんな制約があって使えない、うん、でもプラグインだったら全く同じじゃないけど似た形で使えるって言ったら欲しくなるっていう、うん、欲しくなるでしょ。
なるほどね。
10分の1ぐらいで買えるんですよ。しかも場所取らないし。
確かに。
何より買っても奥さんにバレない。
わかんないですよ。だって嫁だって触れるんでしょ。
触れますけど別に触らないですか。
いや、見てない間にね、こうやって生さんのパソコンカチッってやって、あ、またこんなサイト検索してって。
まあ、サイト検索するのは別にいいんですけどね。
あ、いいんだ。
またこのプラグイン増えてるわみたいな、そんなことはやんないですから。
そう
、まあそのね、あのコンピューター上に追加される一行のプラグインの名前だけで何万円とかしますからね。
うん、高い。
はい、まあそんな感じ。
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい、っていう話でした。
何の役に立つんだろう。
今日はまとめるまでもなくって感じでしたかね。
そうですね。
じゃあ名前もんが使ってるプラグインとかは後でブログにでも載せときましょう。
あ、そうですね。
うん。じゃあなんか同人音声とか作るときに便利なプラグインをちょっと二つ選んでください。
同人音声作るときに、音声作品ですよね。
うん、
音声作品の時に必要なプラグインは、
うん、
ここに載ってないですね。
載ってない、
うん。RX シリーズは絶対必要だと思います。
RX シリーズ。
はい、あの
ノイズ取るやつ。
リアクションのリップの軽減と、
アイゾトープ？
あと、そう、アイゾトープでノイズが乗っちゃってるのを減らしたり、あと、音が歪んだ時にちょっと直してくれるので。
あれは優秀ですからね。
安いやつでもね、ちゃんと機能がついてるんで。
オートでポチってするだけでなんか綺麗になってます
もん。なんか綺麗。まあ、うん。まあ、ちゃんと使えればもっと綺麗になりますけど。
うん、
あれは一つ持っといた方がいいのと、
うん、
まあ、イコライザーとかコンプレッサーはついてるやつでもなんとかなるので。
そうですよね。
まあ、基本はついて ってるのでなんとかなるんですよね。
うん。
うーん、
じゃあおすすめはアイゾトップの RX ということで、
あとまあの C っていうなら最終段でマスタリング簡易マスタリングができた方が音声の品質が上がるので、
そこまでこだわってる人はなかなかいないですけどね。マスタリングでおすすめするなら
アイゾトープのオゾン7がいろいろいじれるんでおすすめなんですけど、うん、まあ、もしくは、あの、ウェブスの L316 っていうのもあって、用途とあれが違うんですけど、まあ。
じゃあそこら辺ということで。
まあ、オゾン7で。
オゾン7、はい。
アイゾトープのオゾン。
名前もアイゾトープ信者ですからね。
うん、そうですね。今選んだ2つ、両方アイゾトープでしたね。
ね。回しもんですよ、これ。
くしくも。
うん、
はい。あの、ぜひ、使ってみてください。
うん。
はい。
アイゾトープエモンのコーナーでした。
後ろからキューされると、安心しない？耳かき、されてくれる？大人のふりが上手なあなたへ。年下の女の子に奪われる感覚、試してみませんか？小野めみこの耳かき EX DL サイト .com にて発売中。
お時間となりました、うん、終わりです。はい、名前も読んでください。
はい、お便りは随時募集しておりますのでお気軽にどうぞ
どうぞ。
アドレスは、radio@unicolony.com、radio@unicolony.com です、
うん、あ、噛まなくなった、
はい。募集しているコーナーは、妄想時点、どうでもいい単語を送ってください、
はい。
まあ、つぶやいていただいても拾えるかもしれません、
うん、
はい。あと、教えて名前ものコーナーですね。タクロク音楽編集 Q&A ですね、はい。私名前もんが、分かる範囲で解決いたします、
します。
なんか質問がないと成り立たないコーナーですのでよろしくお願いします。
寂しがりの名前も、
はい、まあ飽きてなかったら出なくてもいいんじゃないかなって正直思ってるところ
で。なんでそんなこと言うんですか。
いやいやいや、ウニさんだけが喋ってる方がこうユーザーとしてはね、
そんなことはないですよ。
だって今比率で言ったら7:3ぐらいで僕喋ってませんか。
ん、
そんなことないですか。
いいんじゃないですか。はい、私はあれですよ、生放送で喋っときゃいいんですよ。
ですね、皆様の生放送の方もぜひお聞きください。
はい、宣伝してくれた、
頑張っていると思いますので。
私が特に何もしなくてもうまいことを進行される楽なラジオだ。
そういう判断基準で語っちゃダメ。
ラックチェーン。
まあウニさんへの応援メールとかですね、まあ生放送の感想等々と、まあ生放送なんでね、生放送は生放送なんでそこでやり取りはすると思いますけど、改めてとか補足とかね、その後のあれやこれやを聞きたいときは普通のお便りに出していただけると、うん、ウニさんが回答するかなと思いますので、
そうですね、
ぜひお便りいただければと思います。
はい、
はい、どうなんですか、生放送系の話とかっていうの結構楽しく順調に進んでる感じですか。
うん、なんか最初はなんか一人で防音室の中でベラベラ喋るのってどんなもんなんやろと思ってたけど、はいはいはい、意外になんかツイッターのフォロワーさんとかがなんだコメントを結構してくれるので、なんとか場が持っている感じ。あとはひたすらなんか耳かきの音を、
はいはい、
耳元でカリカリしてるだけですけどね。
あ、さっき話してた
うん、
やたらこう、
うん、
ところどころでこうウニさんがこう吹くっていう、
そうフフフフいたずらするんですよ。
すごいすごい挑発行為を繰り返す。またまた僕が聞いた時もその挑発行為を行ってたんで、うん、
挑発行為おうおうおう、
あおおおおってんすよ、ね、リスナーをね。
おうおう、どうだお前ら。 そんなそんな生放送でない。
本当にそこに一つだけ言っておきたいのが、吹いてしまう音と耳元でこう息を吹きかける音っていうのは似てるようで違うんですよっていう。
どうやればいいんですか？これ吹くっていうのがキーってやつでしょ？そうそう、割れちゃった、
まあ、もちろん割れてますけど、吹くっていうのは、その耳の中、バイノーラルの場合ですね。
どうやってやればいいんですか？
直角に耳に向いて吹いてはいけません。
なるほど。
ちょっと前のところから、そう、耳たぶに向かって、耳たぶというか耳のその出てる部分に向かって、そこに風が当たる音が息を吹きかける音なので、
あ、こう、
そんな感じ、そんな感じ。
それがちょっと後で聞き直してみよう。名前もが編集してくれた後で、
今のは吹いてないんで、
こんな感じでやる。
でそれの角度も、
なるほどね、
どっから、その状況としてどこから吹きかけてるのかっていうことが、を加味して、でそのマイクの穴ですよね、は狙わっちゃダメっていう。
なるほどね。汚い音になっちゃうからね。
吹いてしまうので。
はぁ、その生放送、耳かきとかの音の練習にいいかなと思って始めたんですけど、そっか、耳風もちょっとね、練習していければいいな。生放送は実験ということで。
もうなかなか聞き逃してしまうことも多いですが、頑張ってください。
うん。
そちらで応援しております。
ありがとうございます。
といったところで、まあ皆さん、今後も小石川ウニの活動をどうかよろしくお願いいたします。
楽ちんだな。
小石川ウニキョキョ
ということで、私こうやって手を振ってればいいんでしょ。そうそうそう。車の窓から、
まあ、マイクに向かってなんじゃそれって話なんですけど、まあ皆様の楽しくね、いろんな人巻き込んでいろいろ楽しいことがやれればいいのかなとは思ってます。
思ってます。じゃんじゃん、
なんか言いたいことあればどうぞ。
なんもないです。シンプルイズザベストノーですから。
シンプルすぎる。まあそんな感じで。
名前もは大丈夫ですか？まだ喋り足りないですか？
結構喋ってますよ。
もう1時間くらい経ちますもんね。
経ちますね。
じゃあ終わり。
はい。
この時間のお相手は
青春派声優の
すぐ楽したがる小石川ウニと、
話し出したら止まらないノンストッパブルートーカーの生えもんでした。
はい。